こんばんは、創世記41章今日は47節から57節までをお読みしましょう。創世記41章47節から57節。今晩も YouTube で夕拝会ご視聴していてくださる皆様ありがとうございます。主があなたを祝福していてくださることを信じます。創世記41章47節から57節まで、ご一緒に声を合わせて読みましょうか。はい。さて、豊作の7年間に地は豊かに生産した。そこでヨセフはエジプトの地に産した7年間の食料をことごとく集め、その食料を町々に蓄えた。すなわち町の周囲にある畑の食料をおのおのその町の中に蓄えた。ヨセフは穀物を海の砂のように非常に多く蓄え、測りきれなくなったのでついに測ることをやめた。飢饉の年の来る前にヨセフに二人の子供が生まれた。これらは王の妻子ポティフェラの娘アセナテが産んだのである。ヨセフは長子をマナセと名付けた。神がすべての私と私の父の前科とを忘れさせたからである。また2番目の子をエフライムと名付けた。神が私の苦しみの地で私を実り多いものとされたからである。エジプトの地にあった豊作の7年が終わると、ヨセフの言った通り7年の飢饉が来始めた。その飢饉は全ての国に臨んだが、エジプト全土には食物があった。やがてエジプト全土が飢えると、その民はパロに食物を求めて叫んだ。そこでパロは全エジプトに言った。ヨセフのもとに行き、彼の言う通りにせよ。飢饉は全世界に及んだ。飢饉がエジプトの国でひどくなった時、ヨセフはすべての穀物蔵を開けてエジプトに売った。また飢饉が全世界にひどくなったので、世界中が穀物を買うためにエジプトのヨセフのところに来た。天皇父様、私たちを今晩も集めてくださってありがとうございます。どうかあなたの御言葉によって私たちの心を照らし、気づかなければいけないことを気づかせてください。悟るべきことを悟らせてください。あなたの御言葉を行うものであらせてください。イエス様、あなたの助けが必要です。よろしくお願いします。素晴らしいイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。いよいよ飢饉が、というか、まずは豊作が来て、それから飢饉が来ましたが、ヨセフの言った通りにと書いてありますね。まあ、ヨセフが言った通りにっていうのは、ヨセフが決めたということではなく、ヨセフが神様からの言葉を伝えたのでその通りになったという意味ですよね。まあ世も末の時代、イエス様が言われた通りに偽キリストがたくさんいる。偽キリストじゃ、反キリストって言ってますね。イエス様はね、反キリスト、偽キリスト、どっちも言ってます。偽キリストってどんな存在ですかね。まあ、惑わすのは偽キリストだけなくて、いろんな人が惑わすわけですけれども、偽キリストの定義っていうか、
自分はキリストだ、
うん、
思わせる、自分を思ってるか
分からない。はい、他に
十字架以外の
救い、うん、偽キリストはイエス様でないのにイエス様だっていう人ですよね。簡単に言っちゃうとね。私があなた方を救うんだ。まあ今でも特にその SNS とかっていう ものを通して情報を発信しているクリスチャントデイ、トゥデイっていう団体があるんですよね。アメリカにはクリスティアニティトゥデイっていうのがあるんです。こっちの方が古いんですよ。でクリスチャントゥデイっていうのは微妙なんですよね。非常に僕は最初に見た時にあれクリスティアニティトゥデイが日本語になったのかなと思って見たら全然違うんですよ。でそのリーダーはダビデ長っていう人らしいんですけども、彼は再臨のキリストだと言ってるわけですね。教会もそう言って、東京ソフィア教会っていうそうですけれども、まあ日本でもそういうのがたくさんある。もう韓国ではもうめちゃくちゃありますし、でその中で反キリストというのがあります。でヨハネの手紙とかを読んでいくと、反キリストというのはイエス様が神様であられて、神の御子であられて、人間となって来てくださったことを否定するものが反キリストだとはっきり言っています。これは聖書ですから間違いがありません。つまり神様が人間となって来てくださった、それがイエス様なのだということがいかに中心的で大事かということです。でヨセフはイエス様の方だって言われますよね。まあいろんな意味でお金で売られたっていう、イエス様も金貨30枚で売られましたけれども、ヨセフはもうちょっと安かったんですけど高い安い問題じゃないですよ。でもヨセフがエジプトのある意味救世主となったということも本当に、まあ、比べることはイエス様と比べることはできませんけれども、いろんな学者たちがヨセフをイエス様の方と見ています。で今回私が受け取っていることは、豊作の年の中でヨセフに子供が生まれたということです。そして最初の子供がマナセ、二番目がエフライム。マナセというのは忘れさせるって意味なんだそうです。でここでヨセフの思いが書かれています。私の苦しみと父の家とを忘れさせてくれた。やっぱり17歳でまあ身売りされて全く見知らぬ土地に来て、まあ、神様が祝福してくださり信頼を得たかと思いきや全くの罠にはめられて囚人の生活をする。いやー想像するまでもなく、これは大変ですよね。私たち人間何が嫌かといって不当な苦しみ、自分はこんな苦しみに遭うはずがないっていう苦しみを受けることではないかなと、一つにはですよ思います。やっていないことでこう批判されたり責められたりする、まあ、皆さんもあったかどうか、まあ、あったでしょうね、どっかであったとは思います。私も何度もありましたけど、すごく言い訳したくなりますね。違うって言いたくなりますね。でも、まあ、感謝なことに私はもともと性質上自分が正しいっていうことを、もう間違ってても正しいっていうことを強烈に言いたい性質なんですよ、性質は。でもイエス様がどれほど苦しんでくださり私たちのために何をしてくださったかっていうことを聞くにつれて、何十年も聞かせてもらってきたわけですから、今もう60何年65年ぐらい経ってますけれども、その中でようやく、あ、私もイエス様のように一切言い訳をしない人間になりたいと思うようになりました。 ヘロデ王の前に立たされて、議会の前に立たされて、ピラトの前に立たされて、イエス様は何一つ弁明しませんでした。見事だなと思います。私にはもうそこまではできないので、どっかでチラッと言ってしまうっていう。でも本当に苦しみを通られたメシア、イエス様がその苦しみをどのように通られたかということは永遠の感謝と賛美のテーマだなと思います。そしてそれは私たちが感謝賛美するだけではなくて、実は自分の身にもそれが起こるように求めていく。どんなに不当な苦しみを受けても一切言い訳もせず、命乞いもせず、神様の御手に全てを委ねるという言葉が随分教会の中ではクリスチャンの間では使われますけれども、それをひたすら実践していくということが私たちにとって求められている一つだと思っています。ヨセフの奥さんはエジプト人でした。お父さんは祭司です。エジプトの偶像の神々に仕える祭司です。ポティフェラっていうのはなんかラーの神様のなんとかかんとかっていう意味なんだそうです。で、奥さんのアセナテはネスの神様 に属するものという意味だと辞書には書いてありました。で、これはもうファラオから命令されて結婚したわけですからね、有無を言わさないわけです。でもそのヨセフはヤコブの直系、しかし外国人と結婚した子供たちがイスラエルの部族の頭になっています。なんかね、私はやっぱり神様がそのアブラハムを選んで、アブラハムの子孫に、あなたとあなたの子孫とにこの地を与えると言われてその通りになったんですけれども、その実際を見ると100%なんてないんですよね。例外がたくさんあるわけですわ。もう吉脇を見てるんですけど、ラハブがイエス様の系図に入ってきてますから、遊女ラハブですよ、カナン人ですよ。でも神様は、人間的な言い方をすると平気なんですよね。何の問題でもないんですよ。人間の血筋の純粋さではないからです。神様の選びは信仰なんですよね。どれだけ神様に自分を委ねるか、信仰の道を歩む者は神様の民とされる、神様の子供とされる。だから私たちも神様を天のお父さんと呼んでいるわけです。ユダヤ人だけではない。神様はイエス様によって信じる者全てを子供としてくださるように定めてくださったことが、実は旧約聖書のあちこちで散りばめられていることを知ります。神様決めていたらこんなことしなくたって、ヨセフにこうなんかやっぱりヤコブの子孫の娘が与えられてってことは簡単にできたはずですけれども、そうはなさらなかった。私たちが気をつけなければいけないことがここにあります。私たちの理解でこれが正しいんだと思ってそれをまっすぐに実行していくことはある意味必要なんですけれども、その正しさの基準をどこに置くかっていうことなんですよね。教会、イエス様の教会の中で争いがたくさんあります。実は先月7月に台湾に行きましたけれども、日本から17名の、いろんなリーダーと言われる牧師先生たちが参加しました。私は そのリーダーの中には入っているんです。私一人だけいつもブラックシープなんですね黒い羊なんですけど、でもその著名な先生たちのうちの二人が話し合っていました。一人は某信義先生もう一人は福音派と呼ばれる代表の先生、信義先生ね、これ30年前だったら私たちがこんな風に和やかに話をするなんて起こらなかったですよねって。わかります？ペンテコステカリスマ福音派っていうのは口も聞かなかったんですよ。でもね、それが今変わってきているっていうのはなんと素晴らしいことでしょうか。神様はどんなことでもおできになりますが、私たち神様の子供とされている者たちが人間の正しさを前に押し出すことがないようにしないと、私たちはいつまでも争いが絶えない世界に住むことになります。世界中を見渡すと今あちこちでデモが起こり始めています。昨日は今日だったかな、オーストラリアで大規模のデモがありました。移民政策に反対し、オーストラリアの政権に反対して何万人もが集まって歌を歌い規制を上げていました。ロンドンでもイギリスの各地でもそういうデモが起こっています。移民は全部取り除けみたいなスローガンで何万人という人がデモをしています。私が見たのはこの2つだけですけれども、ロンドンで起きていてオーストラリアで起きているっていうのは他の土地でもたくさん起こっているんだろうと思います。政治的な政策、これは私たちが本当に祈らなければなりません。日本も今危ないところに来ています。イギリスの人たちが日本に警告しています。なんで私たちがやった間違いを日本がやろうとしているんだって。やっぱりイギリス人ですからはっきり物を言いますね。自民党政権が日本人の考えとは別にもう全く関係なしに自分たちでこんな危ないことをやってんだって言ってますけれどもまあ、参考までにですけど、イギリスでは有名な大都市ロンドン、バーミンガム、ダランとかっていうところでは人口の半分以上が移民なんです。今人口の半分ですよ、半分以上ですよ。 50%、60% が移民なんです。移民がいるっていうことは政治に影響が出ているっていうことです。イギリス国民ではなかった人たちがそういう町々を支配するようになってしまっているんです。日本もそうならないって保証はないんです。もうすでにかなり起こっているんですけれども、私たちはそんな中で神様が私たちキリスト者に何を言っておられるのか、どんなことをしなさいと言っておられるのかを知る必要があります。私たちがすることは政治的なデモではありません。でも人がイエス様にお会いすることです。だからイエス様をお伝えしていく、あくまでもそこに解決があるという単純な真理を私たちが持ち続けていくことだとつくづく思わされています。ヨセフは苦しみを経た後、13年間の苦しい生活の中で実はホームシックになっていたってことがわかります。父の家と忘れさせてくれた。何が父の家を忘れさせてくれたのか、自分の家庭ですね。自分が結婚して子供が生まれた自分の家庭が今、しかも大臣ですから立派な生活をできている、それも入っていたのかもしれませんけれども、それ以上に自分が愛を持って一緒に時間を過ごすことができる家族がいるというのはなんと大きな祝福でしょうか。これは神様の御心です。だからこそ 家族が攻撃されています。日本の家族は崩壊しています。世界中そうです。特に工業国と言われ先進国と言われているところでは家族の崩壊が激しいです。ノルウェーに行った時55年前、アメリカはすでに離婚率が 50% になっていました。55年前ですよ。ノルウェーはそこまで行ってなかったんですけど、今は同じです。日本はそこまで行っていませんけれども、現実を見ると同じようなもんだなと私は想像しています。はっきりと離婚したかしないかではなくて、家族の関係が壊れているということが問題です。そしてシステムが、政治によって支配されるシステムがそれを変えようとはしていません。いや、むしろそれを助長するシステムになっています。日本は特にそうです。単身赴任というのは実に悪だなと私は思いました。まあ、20年ぐらい日本から離れていて日本に帰ってきて、そしてその単身赴任ということを聞いたときに、なんでこんなことをするんだと思いました。世の中は神様の願いに反した道をどんどん加速しながら進んでいると私は感じます。だからイエス様が戻って来られるのが近いだろうと思います。しかしクリスチャンはそんな中で流れに逆らう存在です。流れに逆らう存在です。クリスチャンの中にも家庭の崩壊が起こります。自分が求めなくても何かの力によってそれが起こってしまうことは残念ながらあります。まあ、私も身近に、結構身近にそういうことがありましたので、私は一切裁いたりとか何が正しいとか間違っているとかっていうことを考えることができません。でも悲しいことではあります。悲しいことではありますが、時には祈っても変化が起こらないでそれが継続してしまう、固まってしまうことがあります。私はいわきに赴任してきて36年経ちましたけれども、一番辛くて一番やりたくなくて一番悲しかったのは友人の離婚の保証人になることでした。避ける道はなかろうかと思ったんですが、結果的には保証人になりました。それが私の汚点なのか間違いなのか私には分かりません。でも私が書かなかったとしても離婚にはなっていました。もう後戻りはできない。神様が願っておられるのは、私たち人間が互いに愛し合って、そしてお互いを尊敬し合って我を通す人間人生ではなくて、お互いを受け入れ合い、お互いの道を認め合う人生です。教会もその典型であるはずですが、理想と現実は結構差があります。そこで私たちに必要なのは例外があるといつも知ることです。理想ははっきりして、でも例外があって、神様はその例外の中で人を用いてくださるし祝福してくださるということです。ノルウェーに行ってしばらくした時に、ある離婚して娘さんが一人いるご婦人が私たちの交わりに参加するようになりました。そうこうしているうちに、男やもんで奥さんを失った方がその姉妹に興味を持って、 結婚したいと思うようになりました。だそのグループの中のリーダーが、そんなことしたらまっすぐ地獄行きだって言ったんですよ。再婚、もう離婚した人間が再婚したらまっすぐ地獄行きだって。いや、私は違うって言いましたけども、もう平行線ですよね。喧嘩にならないように、あの、違うっていう意見で止めておきましたが、まあ、皆さんがどう思われるか分かりませんけれども、イエス様が姦淫以外の理由で妻を出す者は、妻に、その妻に姦淫を犯させるのだと言っています。で、離婚して結婚するのは姦淫を犯すのだという言葉は、意味のことを言っておられます。それはイエス様の言葉です。しかしそれが杓子定規に離婚ということなのか、それともどんな理由で離婚することなのかが、私には大事なポイントです。なぜなら神様はここに書かれてあるように 100% ユダヤ人でなければということをなさらない方だからです。私は気をつけなきゃいけないですよ。何でもかんでもこう緩やかにしてしまうと、とんでもないことになるんですけれども、ただ私たちが聖書を読むときに気をつけなければいけないところはそこにあります。ここに表されている神様のお心は何なのかっていうことです。神様はここで人を裁いて、もう定規に当てて、お前1ミリ足りないから地獄っていう方なのか、それとも違う方、もちろん違う方なんです。イエス様は言われました。あなた方はブヨは越しているが、ラクダは飲み込んでいる。律法の中で最も大切な憐れみと忠実を見逃していると言われました。神様は憐れみの神様なのです。義は守らなければなりません。正義は守られなければ、そして行われなければなりません。しかしその上で神様は憐れみの神様なので、それがなかったら私はここに立つことはないんです。痛感しています。私が牧師させてもらっていますって言えるのは神様の憐れみがあるからです。ヨセフは苦しみを経てお嫁さんをもらい、本当にもらったんです。ファラオにもらって子供が2人生まれた。そしてその子供たちはヤコブの子供となり、イスラエルの土台の部族となっていきました。ヨセフの名前ではなく、ヨセフの2人の子供たち、ある意味2人、ヨセフは倍の祝福を受けたのです。神様はそういうお方です。エジプトで飢饉が起こり、エジプトだけではない全世界を覆う飢饉が起こりました。世界中で食べるものがなくなっていった7年間続いた。日本も飢饉がありましたよね、歴史の中では。でも7年続いた飢饉は私は知りません。これも知識不足ですけれども、どうだったでしょうね。7ヶ月でも大変ですよね、食べるものないのは。しかしエジプトには穀物がありました。神様がヨセフに与えてくれた知恵のおかげです。私たち人間はいつも神様を求め、神様の御言葉に従って生きることによって、人間の思いを超えた大きな働き、大きな祝福が表されることを知っています。でも大きさの問題ではありません。私は大きなことはできなくても、小さなところで一人の人でも、一人のお子さんにでも何かを、良いものを、神様からの良いものを提供できたら、それは御心にかなったことだと信じています。まだ独身バリバリの頃、ふっと気づかされたことがありました。子供と大人の違いって何だろう。皆さん何ですか、子供と大人の違い。 子供と大人の違い、考えが未熟、別に難しいことじゃないですよ。サイズが違うだけですよ。いやそうでしょ、いや知識の量なんて大人だからたくさん持ってるとは限らないですよ。話してごらんなさい、子供たちといろんな質問してごらんなさい、びっくりするほど考えてますから、こっちが恥ずかしくなるや考えてますよ。子供と大人の違いはサイズだけです。そのサイズの違いで、なんと自分は子供が劣っているかのように扱ってきたことだろうと思わされたんです。やめることにしました。これ私には非常に大事な気づきだったんですよ。差別ってのはそこに始まってますよね。自分より劣っていると他の人を見ることが差別ですよね。違いますか？そうなんです。で、自分より劣っていると見るので、そういう言葉遣いになったり行動になったりしていく。その人の価値が自分より低いように思う。これはね、私もどんな人間も持っていると思います。実は私は持っていませんっていう人はよく分かってないんだろうと思います。私は持ってないと思ってました。ロゴスに行くまで、ロゴス号に乗った時にいろんな国の人が来ている。で、私は自分の中に中国の人々、韓国の人々を見下す傾向があることに気づいて愕然としました。自分の中にそんなものがあるなんて分かんなかったんです。そしてある時衝突が起こり、そこから私は悔い改めをし、許してもらって、本当に親しい良い交わりができるようになりました。私さらっと言ってますけど、こういう人種意識ってのはクリスチャンであろうがなかろうがありますよ。宣教師の中にもありますよ。それが問題なんです。神様の前に私たちは、神様が人を偏り見ないお方であって、神様は原則をちゃんと定めてくださり、律法も与えてくださっていますが、それを最優先にして人間を無視するような方ではないんだということを私たちは受け取りましょう。そして神様は実はある意味例外の神様なんだ。人間が本当に神様を求めていれば、異邦人でもイエス様の系図につながる。イエス様の系図にラハブだけじゃなくてルツが入ってるんですよね。ルツもモアブ人ですよ。私はそれに気づかされた時に本当にびっくりしました。イエス様ぐらいっていうか、イエス様だけは純粋な血筋であってほしいみたいな思いがちらっと働いたんです。でもあえて神様はそんなことはなさらなかったんです。何を、どうしてそんなことをされたんですか。どうしてラハブとルツがイエス様の系図に入ったんですか。どうしたと思いますか。答えはいかに。異邦人としては嬉しい。まさにその通りでございます。はい、感謝のことでございます。神様を信じるっていうのは、それは間違いじゃないんですけれども、私にとって大事なのはラハブもルツも命を神様に預けたっていうことです。ラハブは殺される覚悟でかくまいました。そして神様が 偉大なお方でイスラエルの民と共にいることを認めました。その神様に自分が命を預けた、捧げたんです。ルツもそうでした。あなたの神、私の神、あなたが行くところで私も死にますっていう。実は信仰は私たちがする何かの小さな行いではなくて、私たちの心と命を神様にお委ねすることなんですよね。で、神様はそれを喜んでくださいます。ヨセフは苦しみの中で神様に自分の命を委ねることを学んだに違いありません。それしかできなかったからです。父の家に帰りたい、17、18の頃は盛んに思ったのかもしれません。わかりませんよ、聖書には書いてあります。で、そういう思いを持ちながらどうすることもできない状況の中で、ある日突然に彼はエジプトの宰相になります。そして家族が与えられ、神様は彼の苦しみを忘れさせてくださった。神様は例外をしてくださる神様であるとともに、私たちの苦しみを忘れさせてくださる方だというのは何ということでしょう。本当です。記憶はなくなりません。でもその記憶についてきていた痛みがなくなります。それが忘れるということです。神様は記憶は残しながら痛みは取り去ってください。マナセ、エフライムというのは2倍の受け分という意味なんだそうです。神様はご自分に命を任せて従ってくる者たちの痛みを取り除き、2倍の祝福を与えてください。これはもう聖書の中で何度も語られています。そして私は日本にそれが起こることを期待しています。日本は世界の中でも悪者ということで有名になりました。今日も沢井先生とちょっと話をして、沢井先生は台湾に行ってきたそうです。私に聞いてきました。台湾の人たちってどうしてあんなに日本人が好きなんですかっていう質問でした。台湾の中で今年配の方々、90代の方々は日本語が流暢です。その中の一人のご婦人が、本当に日本人が自分たちは戦争で悪いことばっかりしてきたっていうのはとんでもないことだって、ちゃんと歴史を勉強しなさいって日本語でとうとうと話している映像を見て、なんだかすっきりしました。それでも日本は世界の中で卑怯者、真珠湾攻撃をした卑怯な民族、残酷な殺戮を東南アジアで展開した非常に残虐な者たちというナラティブ、物語が根強いのです。でもイザヤ書の言葉で、神様があなた方の恥に変えて2倍の祝福とイスラエルに語っている言葉を、私は日本のためだと思って受け取っています。何も日本がことのほかすごいからではなく、神様が憐れみの神様で、神様を求める者たちが本当に命を委ねながら、神様あなたの御業をお願いしますという時にそれが起こると信じているからです。改めて私たちの心と思いを神様に向けていきましょう。そして町のため、日本のために祈っていきましょう。お祈りします。天のお父様、どうかこの私がもっともっとあなたに捧げ切ったものとなりますようにお助けください。自分の思いではどうにもなりません。イエス様、あなただけが私を強くしてくださるお方です。 どうか私たちを強くしてくださって、あなたのために、神様の御国の大変革のために、御国の爆発的な広がりのために、私たちがもっともっとあなたに自分を捧げきることができますように助けてください。痛みの中にある、苦しみの中にあって、道が見えない方々に、イエス様、あなたの光を照らしてくださり、その心を励まし、どうかあなたが力を与えてくださって立ち上がらせてください。お願いいたします。あなたは必ず良いことをしてくださいます。あなたの皆が崇められますように、イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。